医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は認知症と体内成分プラズマローゲンの関係について、九州大学名誉教授の藤野武彦さんに伺います。聞き手は株式会社アドバンストメディカルケア管理栄養士の天沼夏子さんです。
それでは藤野先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。先生はプラズマローゲン研究の第一人者でいらっしゃいますよね。診察の中で多くの患者さんとお会いになられて、何か感じられることはございますか？
今アルツハイマー病を中心とした認知症がとても増えている、はい、でそれは統計的にも非常に多いということが確認されているんですが、うん、例えば日本では今460万人を超すアルツハイマー病及び認知症がいるということ、その背景にはですね、はい、軽症の肺炎の方々が400万人を超すと言われているんですね、うん、1000万人近くが今少しアルツハイマー病へ向かっていると、うん、でこのことは日本だけではなくて全世界で現在4400万人ぐらいアルツハイマー病の方がおられると言われているんですね、はい、現在の多さだけでも驚きなんですが、はい、2050年には全世界で1億3500万人ぐらいになると予測されています。
35年後、
そういうことですね。まあ35年というのは長いようですが、すぐやってくる、
そうですね、
そういう中でこれはですね、医学の問題ではなくて、はい、世界経済の問題というふうに考えられているんですね、はい、昨年の12月に行われた G8 におけるアルツハイマーの検討会、はい、そこで宣言されてますが、この2050年にこのくらいのアルツハイマーが出てくると、ひょっとすると世界経済はいわゆる純粋経済の形で破綻するんじゃなくて、うん、アルツハイマーで破綻するんじゃないかというふうに言われてるんですね。アルツハイマーの問題っていうのは、うん、認知症の問題っていうのは、うん、地球上の本当に緊急の課題だというふうに考えます、う
ん、日本だけではなくても世界の問題なんですね。
そういうことですね。
先生、実際に患者様とたくさんの方とお会いされている中で、ご家族の方ともお会いする機会はあると思うんですね。そういった方のお声っていうのはいかがでしょうか？
多くは患者さんは一人でお見えになることはなくて、はい、ご夫婦が多いですね、うん、あるいは親子、うん、でそのご夫婦の中で人数が多いのは男性の方が患者さんであって、はい、奥様が付き添いでお見えになるという形が多いんですが、その場合の奥様の表現は本当に深刻な表現をなさいますね。まず一つは、情けない、これまであれほどしっかりした夫が突然記憶障害を起こし、今言ったことを思い出せないということ
で、
そのショックで夫を攻撃するというタイプが多いんですね。で結局お連れになった時にはね、こういう情けない夫を何とかならないかという形でお見えになると同時に、ご自分自身の将来こういう状態で夫婦はどうなるんだろうという自分の不安、それを持ってお見えになるんですね。ですからアルツハイマー病っていうのは実は個人の病気ではなくて、その集団、夫婦親子その中でですね、関係性が破綻していくということがよくわかるわけです。ですから個人の状態として単に捉えてはダメで、家族、周辺の方々とともに捉えないと解決しないということがわかります。
奥様も家族も辛い病気ですよね。
そうですね。そこで我々医療関係者がまずやることは、その病気を持ったご夫婦あるいは親子の方々に対してですね、この病気の現実、それはまずあなた方だけではない、世界の現実をまずお話しする、これが非常に重要だと思ってます、それは一番辛いのは孤独なんですね、自分を攻撃する、自分を情けないと思う、その心が実は認知症を悪化させるんですね。奥様の場合にも夫だけが、そういう比較的な孤独感があるんですね、それで私が申し上げるのは、これは全ての人が向かってる重大なシグナルに過ぎない、で皆さん方だけではないということをまず申し上げることにしています。
今ですね、治療法が確立しないと言われている中で、はい、プラズマロゲンという成分と認知症についての改善データ、はい、有効なものがあったと伺っているんですけれども、はいはい、具体的に教えていただけますか？
10年近い基礎的な研究機関と一昨年から始まった臨床実験、すなわちアルツハイマー病の患者さんにプラズマローゲンを投与する試験を行ったんですが、はい、動物ではすでにアルツハイマー病モデルのラットにプラズマローゲンを投与すると学習活動が良くなる、記憶が良くなるということが動物で証明されたんですね、
はい、
さらに予防にも可能だということが動物では発見されたんですね。そこでアルツハイマーの方に投与したんですが、
はい、
その結果はですね、
はい、
実は動物とほぼ同じ、ただしこの臨床試験の欠陥は人数が少ない、わずか40人で行っておりますので、はい、医学的な検証を行う時のお常識な人数ではありません、はい、普通100名起こすような人数でなされているわけです。40人を20、20に分けまして、
はい、
片一方は本物のプラズマローゲン、
うん、
それから片一方はですね、プラズマローゲンの入ってない偽物、
うん、
で、この本物と偽物の薬の形、味は全く変わらない、
はい、
だから飲んでる患者さんとご家族の方はどちらを飲んでるかわからないという形で、うん、これを盲検ブラインドテストと言いますが、
ブラインドテスト、
でその結果結論から言いますと、
はい、
実薬を投与した本物のプラズマローゲンを投与された患者さんは、
はい、
認知症のレベルが改善された、
はい、
プラセボ偽薬を投与された群は実は改善しなかった、これは統計学的に意味がある、偶然ではないという評価がなされた結果です。さらに、
はい、
これは患者さんに対する意思評価ですね、医者がテストをしてやった評価なんですが、はい、このテストは必ず飲んでらっしゃるかどうかを確認するパートナーがおられる方に限るという、うん、
はい、
多くは男性に対して奥様が確認をされると、うん、その結果状態がどうなってるかというのを奥様ご自身がずっと、まあ、見られたわけですね、
うん、
まあ、それを半年間続けたわけですけれども、はい、その間の奥様のパートナーの評価というのがあるんです、はい、これ非常に改善したという評価が出てまいりました。それから偽薬群は悪化したという表現が非常に多かったんですね、
はい、
ということで医師評価と家族評価と両面から大変有効であるということが確認された。人数が40人と少ないんですけれども、はい、その持ってるクオリティ質は高いというふうに言うことができます。
奥様はもうずっと一緒に生活してるからより説得力がありますよね、
そうですね、奥様の立場としてはね、
はい、
6ヶ月経った後これはどういうお薬だったか明かされて、
うんうんうん、
あ、そうだったのかという、
はい、
ことが分かったんですが、
うん、
一般にこの群の奥様方以外でもですね、
はい、
我々が状況をご説明するとですね、
うん、
多くの奥様方はご主人はよく働かれて日本のために、
うんうん、
ね、家族のために頑張ってこられたその結果の一つの被害者であるということをお分かりになるようになるんですね、
うん、
そうすると今までは攻撃的だったのが、うん、共感、あ、そうなんだ、辛いんだとご主人は思い出せないということを一番最初に自分自身に対してですね、情けないという自己攻撃を実はされてるんですね、
うん、
それを黙っておられるために周辺の人は気づかないわけです。その情けないと思っている人にさらに追い打ちをかけるように、あなたはダメな状態だと言われると、ご主人がどんなに厳しい状態に陥られるかということをですね、気づかれるんですよ。それで奥様の方がすごく痛みの共感という意味でお分かりになって、まあ共にね、涙を流されるようになるんですが、その結果ですね、それまでは向き合って、片一方を非難し片一方はうなだれた関係が共に生きる、
うん、
共感から共に感じて共に生きるという方向に向かわれる、
うん、
そうするとプラズマローゲンを投与しない人でもですね、うんうん、そのスタイルをやるだけでアルツハイマーの状態が悪化しない状態が来るんですね、うん、さらにプラズマローゲンが投与されると、
はい、
すごく面白い現象が起こってくる、短期間で効果が起こることが多いんですが、
うん、
もちろん効果のない人もいらっしゃるんですけども、うん、効果のある人は短期間で 効果がある、はい、例えば今は被害者の患者さんである多くは夫の立場の男性に女性の攻撃がなくなるという形で病人が楽になる、
はい、
で病人が病気が悪化しなくなる、うん、ということが起こるんですが、逆にですね、このアルツハイマーというのは終焉症状というのがありまして、うん、他人を攻撃するようになる、あるステージを過ぎると患者さん自身が、うん、夫が妻を、はい、病人の夫が正常な妻に対して攻撃をする、はい、昔はお前はこんなことを言って自分にとっては迷惑だったというようなことを、突然何十年前の記憶は、それは正しいんですが、
はい、
その正しいがゆえに聞かされる奥様のは大変な辛さを感じる。
そうですよね、
このいわば認知症の夫からどうしてこのような攻撃を受けるのか、うんうん、でここで非常にマイナスが起こるんですが、うん、実はですね、そういう状況の中でプラズマ脳源を投与するとですね、うん、奥様が1ヶ月後に大変感動してこられたのは、うん、これを飲むようになって、
うん、
夫のつまり病人であるアルツハイマーの方の攻撃がピタリ消えてしまったということで、うん、奥様の方が喜ばれるという、うん、そういう攻撃の低下というのもあるんですね、
うん、ではこれまで認知症と判断されてからは改善が不可能だったって言われていた常識を覆す内容だったということですよね。
そういうことですね、
はい、
実はね、はい、今までアルツハイマー病院に対する薬というのは、まあ、いくつか開発されて使われています、はい、
うん、
でそれらは改善するというのではなくて、うん、少し延命効果というか、
はい、
悪化するスピードが遅くなるというか、うん、まあ、そういうレベルで今用いられているんですね、
はい、
そういう意味ではですね、
はい、
今回のプラズマ脳源というのは初めて積極的改善をするということが明らかになった初めての物質だと思います、
はい、
ただしね、
はい、
ここで申し上げたいのは、
はい、
プラズマ脳源を飲めば全部アルツハイマー病が治るというのは、それは早計で、
はい、
先ほど申し上げましたように、まずその病人と病人を囲む人たちの関係が良くなることが重要であって、まずシステムが良くならないとダメなんですね。そういう関係が良くなったところに、このいい物質が入れば効果が出てくる、人間関係の悪い中にプラズマ脳源が飛び込んでも、その効果はおそらくそれほど大きくはないんではないかと思います。そういった物質が改めて今ね、世の中に出るようになったということです。
認知症と体内成分プラズマ脳源の関係について、九州大学名誉教授の藤野武彦さんに伺いました。聞き手は株式会社アドバンストメディカルケア管理栄養士の天沼夏子さんでした。この続きは次回お送りします。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。